高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今日は、まずメールをご紹介してから、久々におすすめ展覧会の話に行きたいと思います。まずですね、
はい、
先日無事にですね、
うん、
ポストカードを、ポストカードと年賀状を発送いたしましたので、多分この収録の翌日には皆さんのところに届くんではないかと思われるんですが、
はいはい、
ただ一つ、
うん、
ただ一つ、出せてない方がありまして。
え、なんで？
その方のね、ちょっとご住所がわからないんで、
うん、
ぜひ教えていただきたいんですけど、
うん、
半助さん。
俺
教えてくれ。すいません。メールにね、なんか書いてあるかなと思ってたんですけど。あ、まあ、ぼち、ここにあらだった。
ごめんね、そうなんですね。ちゃんともらったんだよね。
はい。
はい。
すみません。だから、半助さんだけ、後日到着になりますので、はい、首を抜かすって思ってください
。早く送っとけばよかった。
すいません、こちらも送っちゃったんですけど。
そうか。じゃあ、皆さん見てるときに僕はまだ見れないんだね。
そうですね、
自己落ちとくみたいな、
はい、いや、まあ私が聞かなかったんですけど、はい、
はい、そんな半助と、
はい、あ、びっくり、私ですね、まあ、ちょっと全然話変わるんですけど、
はい、
はい、
ちょっと撮影写真を撮りに行った場所が、
うん、
実はすごいとこだったっていうのを、さっき知って、ちょっと驚いたんで、ちょっと、
うん、
この頭にちょっとお話ししたいんですけどね。
うんうん、
実はこの前、かもやんさんが、私の、まあ、住んでる町の隣なんですけど、
はいはいはい、
琵琶湖
の隣町なの？
隣町までいらっしゃってね。
ああ、はいはいはい。
写真を撮られてるのが、まあ、ブログにアップされてたんですけど、
はいはい、
たまに、いい写真撮られるんで、ちょくちょく私、ずっと拝見させていただいてるんですけど、
うんうん、
これは見たことあるではないかという、なんと琵琶湖の中に鳥が立ってるところがあるんですよ。
へえ、そのところある
んですか？はい。で、まあ、ちょっと仕事の、出先の途中にもあるんで、と思って、
ほうほう、
同じような、なんていうんですか、場所から、まあ、撮ったつもりなんですけど、
うんうん、
まあ、撮ったんですけど、実はちょっと、まあ、白髭神社という場所なんですけど、
うんうん、
今日、いや、なんか言われとかあんのかなと思って、調べたら実は、なんか約2000年も前に、うん、陛下とかからの勅命を受けて、再建しただの、なんだのってすごいことが書かれてて、
ほうほう、
一応、まあ、近江最古の、社っていうんですか、
はいはい、
として知られてるんだってことが書いてあって、
ほうほう、
えらい何も知らずに撮っていたと思ったけど、すごい、要は写真もあんまり実はあれで撮れなかったんですけど、
うん、
それより何より、そんな気持ちで行ったっていうことにちょっと、今日はショックを受けているミリです。
なるほどね。そうか。じゃあ、かもやさん近くまでいらして、
いらっしゃったんでしょうね、もちろん。はい。なんか、ちょくちょく琵琶湖の周りは、よく撮影されてるんで、
うんうん、
なんかこの前もなんか平山系と比叡山の、山並みが一望できるような角度から、
うんうん、
まあ、朝日をめがけて撮っておられるのがあったんですけど、
はい、
いや、どこで撮っておられるのかな。きっとわかるんでしょうけど、いや、そんな場所あったかなとか、たまにね、そういう箇所がちらちらと何箇所かあったりして、
ほうほうほう、
なかなか行動範囲が広い方でいらっしゃるんで、注目はしてるんですけど、やっぱり結構アクティブに動かれて撮影されてますね。
うん、
うちの近くにも来るっていう話も、ちらほら。
そうですよね。はい。じゃあ、今度は横浜の方へ来ていただいて、奥様と一緒にね、
はい、
横浜港とか写真撮られた日には、お前は何撮ってたって言われそうですし、ちょっと怖いかな。はい。 ということでそろそろ始めたいと思います、はい思いますということでまずメールのご紹介からいきたいと思います。
はい、正月にねたくさんメールとかあと、うん、あのブログにねコメントいただきましたのでね、
はいはい
はい、それをご紹介したいと思うんですけども、
はい
はい、まず最初はねアンチさんからいただきまして、
はい、
であの先日のねあのタカノブックで、うん、エディやらね少額決済サービスのことについて、ご紹介したんですけどその、
はいはいはい、
また続編が参りまして、はい、で皆さん皆さん明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでいただきました。はい、ちょっとあれしますけど、さて昨年12月23日配信のタカノブックラジオ34回にてエディや少額決済サービスのことについて、私のメールを読んでいただきましてありがとうございましたということで、はい、でまあ、その時ミルさんやハンスケさんがペイパルを少しだけ使っているということを聞きました。
あ、はいはい、
で私やうちもスカイプの決済に使うためにアカウントを作成 したりされているそうなんですけども、
うんうん、
これまであまりペイパルを理解 しきれずに活用していませんでした、
はい、
でそこで今回少しいろいろ調べましてなんとか説明できるようになったのでうん、お伝えできればと思いますということでいただいたんですけども、これかなりちょっとあのすごいものなので、
うん、
あのちょっとね全部はすいませんご紹介しきれないんですけども、う
ん、あそんなにいっぱい書いてくださってる、
ちょっとようやく、はい、でちょっとようやくという形でちょっと紹介させていただくんですけども、
はい、
まずは口座の開設からのやり方ということでね、
うんうんうん、
であとあとはペイパルで支払いできるのはどういったことでかということですね、
うんうん、
でまあ日本では今クレジットカード経由になってしまうということでね、
あ、はいはい、
それでまあ、でまあ今後ねペイパルで商売するにはどういうふうな感じになるのかっていうことも書いていただきまして、
うん、
入出金ですね、
うん、
はい、それも本当これさえ見れば、
うん、
本当にこ丸分かりという感じで、
うんうん、
もう本当これねブログ載せた方がいいんじゃないかと思う
で、あ、それあれだったらさ、青内さんがこう調べてくださったっていうことで、一応青内さんにね、はい、了解いただければ、
あ
らブログで青内さんのお名前で、
はい、
だけくださったんですっていう。だから、それをね、もしかしたら、お役立ててくださる方もいらっしゃるかもしれないので。
そうですね。うん、まあ、ちょっと後日ね、また連絡させていただきたいと思う。
相談させてもらって、ブログでもしご紹介できればっていうことでね。
はい。それですね、
うん、
5番目にですね、
うん、
もしかして時が気づき、
うん、
アプリストアでですね、
うん、
ペイパルの iPhone アプリを探してみましたということで、
ほうほうほう、
なんとこれがあるということでですね、しかも無料アプリという、ペイパルとペイパルで検索するとすぐ出てくるそうなんですね。
はいはいはい。
で、まあ、なんと送金とかもできちゃうという。
あ、そのアプリから、どうやってするんだろう。
でまあ、普通にね送り先のメールアドレスを入力したら送金ができるという、
うーん、
無料だという、 なんか夢のアプリがあるというご報告が届いてますね。
素晴らしい、
うん、これもねちょっとまた見ていただきたいなと思うんですけど。
はい。いや、なんかいろいろ調べてくださってるんですね。
そうなんです。でまあ、6番の、ね、まとめに行きますとですね、うん、あの日本ではちょっと法律の関係でね、うん、あの今ペイパルの口座に自分で入金できないそうなんですけども、うん、2009年の6月に新法資金決済法が成立しているということで、うん、まあ、あの2010年の、ね、6月には、うん、まあ、施行から1年ということで、うんうん、ペイパルもその入金とかできるんではないでしょうかということが書いていただいてますね。
なるほど ね。素晴らしいね。
だからさっきのねアプリもねもう本当これさえあればということにあるでしょうね、
うんうん、
やっぱりね。なんかあの銀行のね口座振り替えとかだとなんか 2,3 日してからじゃないと誰から入金したか分かんないとかいうことを先週か先々週言ったと思うんですけど、
うんうんうん、
ね、iPhone でこうすぐ調べられるというのはね、うん、なかなかアプリしかもアプリでね、うん、調べられたらすごいなと思ってね、
うんうん、
なんですけど、はい、
いやすごいね iPhone。
すごいですね、
うん、ねえ、ちょっとこれはね気になる方は探してみていただいたらいいかと思うんですけどね、はい、
結構ねそのシェアウェアとかね、まあ、このスカイプもそうだ。でもスカイプ今どうなんだろうな。昔スカイプってあのペイパルしかなかったんだよね。クレジットカードでの決済ができなかった時代があったんで、その時にも僕は使ったと思うんだけど、
はい、
あとシェアウェアでこの番組を撮っているですね、名前忘れちゃった。オーディオなんとか。
あ、はい、
はい。
オーディオハイジャックプロ。
はい。
が、シェアウェアフィーの支払いがペイパル経由でっていうか、なってて、はい、そんなのもでも使ったのかなっていう感じなんですけど、まあね、iPhone でそういうのができるようになってくると、結構そういう式がね、あの、なんかそういうのはあるから、このソフト使うのいいやとか、サービスめんどくさいからやめちゃおうかとかってなってたものが、もしかしたら敷居が低くなっていろんなものが使い出せるようになるかもしれないですね。
このペイパルに限らずね、いろんな日本のサービスでもね、それがどんどんね、うん、やりやすくなるんでしょうかね、今年の6月ぐらいからね。
なんかあの iPhone に挿すクレジットカードのカードリーダーみたいなのもなんか直接で発表になってましたしね。
なるほど、なんかでも怖いな気も。
なんか日本ってあれですよね、なんかこうガラッパゴスって言うんじゃないですけど、アメリカとかすごいヨーロッパで先行してても、はい、なんか法律の準備が間に合わへんから、うん、そこは使えませんっていうの結構ありますよね。
まあだからそのクレジットカードのあれもね、国内ではまだ当分使うことはないんでしょうけど、
なんかその辺なんかすごい私個人的な もちろんあれなんですけど、なんか競争力をすごい弱体化させてるのがそれなん違うのって前から実は思ったりするんですけど、どうなんでしょうね、ちょっとね、まあんまり進みすぎるのもどうかなとは思うんですけど、
かつて日本オンリーな、ね、感じになってなっちゃってね。
まあ、携帯
出てきないんです
よね。そう、そうしたもんね。はい。
はい、
なんか、そんな長文で。
またね、ちょっとね、本当ご連絡しますんで、その天気。今回、要約だけなんですけど、申し訳ないんですけど。
やっぱりね、はい、そういう、こういうふうにいただくメールって、ね、いただくのはあれだけど、こう、書いていただいているのってやっぱすごい時間もね、やっぱりメールって時間かかるし、それだけ調べてくださってるっていうことを考えてすごいありがたいなと思いますね。はい、またあの、うん、そんなに頑張らなくても気軽にあの、はい、送っていただけると嬉しいので、またこれにプリーズ送っていただけたら嬉しいです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。 はい、あといただいてるのはね、あのカモヤンさんからあのポストカードのね抽選が当選になったということで、
はい
はいはい、ありがとうございましたというメールもいただいておりますし、
はい、
あとはあのブログのコメントにですね、うん、あの先日の、第、2010年第1回目の放送の感想も寄せていただいてまして、うんうん、でまあ、それちょっと読ませていただきますと、
はい、
今年の年越しはすごい雪でしたね、
うん、
僕も帰省しておる雪に閉ざされた年明けでした、
うん、
今年は僕の実家も、氏神神社の地区の総代でした、
うん、
家の分家でなおかつ田舎を離れ大阪に住んでるとはいえ僕も長男として年越し神社の境内で過ごしましたということで、
うん
ね、同じような感じだったんだなと思ってです
ね。はいはいはい、
で、まあ神社でおみきを振る舞ったり、
うん、
おみくじや、お札の当番をしていると懐かしい人たちに会えて意外とあっという間に元旦の朝を迎えることができました、
うん、
で今年も楽しい番組配信を期待しています、よろしくお願いしますということで、
はい、
はい、いただきました、
ありがとうございます。
はい、まあ、私なんかはね、あの三脚担いでも行ったり来たりで全然あの役なんかやってなかったわけです。それは父にもお任せだったんですけどね、
うんうんうん、
親方はしっかり務められたということで、
すごいですね、
は今年は絶対いいことありますね。私が保証しましょうって私が保証してもしょうがないんですけど、
はい、ありがとうございます、
はい、あとはですね、まあ、ブログのコメントだったんですけど、
うん、
あのこちらカズさんっていう初めていただきますね、
はい、
1月9日にいただいあのコメントいただきました、
うん、
ちょっと読ませていただきますと、
はい、
高野さん、半助さん、ミリさん、こんばんは、
こんばんは、
昨年暮れから高野ブックラジオを聞き始めて、
うん、
ようやく全て聞き終わりました
全部聞いてくださってるんだ
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ワンボタン、クリラジ、スクランブルと流れ着いた感じですが、
はいはい、
そしては一番楽しみなポッドキャストになっていますということで、ありがとうございます。
お知りでも嬉しいですね。
はい、カズさんも今年絶対いい年が。でまあ、ちょっともうちょっと続きありまして、
はい、
高野さんや半助さんの写真を見てハッとすることがたくさんあります、素直に、
うん、
写真は正直です、その時の心や感情が映し出されます、
はい、
心の目です、
うん、
常に敏感なアンテナ張って、景色や空気を追い続けないと、うん、自分の中に残せる一枚にはなりません、
うん、
その気持ちを大切に日々過ごしています、
はい、
はい、であのカズさん建築やられてるか建築関係の方かもしれないんですけど、
はいはい、
学校を卒業して初めて一人で任された住宅が思想市に建っています、
お、うん、あの大変だった思想市、うん、
はい、
はいはい、
工事途中で震災があってヒヤヒヤしたこともありましたけど、
うんうん、
無事に十数年です、
ね、
震災の時に、ね、建てられてて、ね、それちょっと本当心配だったでしょうね、本当ね、うんうん、で写真も建築も音楽も全てが自分の一部で自らを表現する一部、生活の一部ではないかと思うようになりました、
うんうん
うん、ねえ、ほんと、で500円貯金がたまって東京録音ができるのも楽しみですそれはかなり遠いかもしれません頑張ります、
はい、
はい、でこれから楽しみに聞かせてもらいますね、はい、まだまだお寒いのでお体ご自愛くださいませということでコメントいただきました、
どうもありがとうございます、あの全部聞いてくださったということで
ねもう今年の福男間違いなしということで
それぐらい言っとかないとね
それぐらい言っとかない一番福をねいただきましたという感じですね、本当、
はい、でもなんか建築やられてて音楽やられてて写真もやられてて、ってね、そういう人が聞いてくださってるってなっちゃったら嬉しいですね、
はい、
はい、どうもありがとうございます、またなんかね、あの気づいた点とかあったらメールいただけると嬉しいです、
はい、
でね、
ね、こうでも、はい、
はい、あとね、
はい、
そのポストカードの当選者のもう一人の使 カパさんからもツイッターの方で、はい、コメントをいただいております。今朝寝ぼけながら鷹のブックを聞いたら自分の名前かっこさらにインデンさんまで、呼ばれて目が覚めましたということで、今年の私のテーマはアートにふさわしいスタートが切れそうです、ありがとうございましたということでコメントをいただきました。つくばさんありがとうございます。おアートなんですかってコメントさせてもらったんですけど、ありがとうございますということで、昨年ミリタンに生駒健一郎美術館に連れて行ってもらってから目覚めましたと。で、塚場さんもね、ポッドキャストやられて、うどんちゅるちゅるもよろしくお願いしますということで、今2杯目
はい、2杯目です。
2杯目でしたよね。はい、うどんちゅるちゅるもかなり面白いポッドキャストなので、ぜひ皆さんも聞いていただければと思います。うどんちゅるちゅる、ちょっと強力なので、関西圏番組ではちょっと怖い存在なんですけどね。
そんなに一応強力な
敵に塩を送っておこうかなと。
なんか皆さん知ってる方だとやりにくい感じになっちゃうから
。はい。ね、アートがテーマということなので、ぜひ、この高野ブックの方で情報をゲットしていただければということで、はい、そんな、つかぱさんのお役に立てるかどうかわかりませんが、はい、高野さんの気になった美術展のご紹介、
はい、したいと思います。
ということで、はい、結構頑張ってね、いろいろピックアップしてくださったので、全部ちょっとご紹介してると番組えらいことになっちゃいそうなので、はいはい、今回前半ということでね、
そうです
ね、ピックアップしていただいた中から、今回はいくつ、
今回はね6つなんですよね、はいはい、6つというか1つグループっていう感じで、グループというか関連という感じなんですけど、はい、はい、はい、うん、はい、でまあ、東京あり地方ありという感じで、うん、でねこの、まあ、お正月か年末年始とかね、うん、冬の間は結構美術の関係はあんまり、あかんかなと思いながらこう探し始めたんですけど、うん、これがね意外にたくさんあってですね見たいなというか、うん、見ておきたいなというのもたくさんありましてですね、うんうん、でしかもね期間が長めなんですね皆さんね、まあ、今から2月半ばとかですね、うんうん、まあ、3月4月というところまでやってるのもまして、うんうん、まあ、やっぱり冬の間なんでねそんな頻繁に皆さん出かけられないというのもあるんでしょうけど、
うんうん、
結構ね期間長めにとってあるのが多いんで、
うん、
まあいっぺんにはね無理でもね何週間に分けたりとかもできるかもしれないということで、
はい
はい、はい、うん、でねご紹介したいと思うんですけど、まあ、まず最初はですね、うん、まあ、以前ちょっと私も見に行きました、
うんうん、
今ウィリアム・ケントリッジがですね、
はいはいはい、
はい、東京国立近代美術館で、うん、開催中ということですね、
うんうん、
はい、こちら2月14日日曜日までとなっておりますね。
お、はい、
はい、でまあ、これ私見たときは本当4時間ぐらいかかったんですけど、
うん、
ツイッターとか見てると皆さんね結構やっぱり2時間かかったとかですね、うん、そういうのを見ますんでね、
うんうん、
本当1日仕事だと思って見に行って
くる、はい、まあ、それぐらい見応えがあるってことはね、
そうです、見応えありますね、
うん
うん、これはねぜひ必見という、
はい、
はい、人がね京都店の時もまあまあ人いたんですけどね、東京になるとどうなのかなってちょっと心配なところでありますけど、
うん、そうなんだ、あ、でもこれは僕もぜひ行きたいなと思っているので、まあ、2月14日まであればどっかで時間取れるんじゃないかなという気がしておりますので、はい、ぜひ行ってまたお話できればと思っております。はい、
はい、でですね、次はですね、私年賀状いろいろな方からいただいたんですけど、
はい、
まあ、その中で以前ご紹介しましたけど井口俊夫さんっていう前清里のね写真のギャラリー、
はいはいはい、
美術館で展示をやりますということでご紹介したんですけど、うん、その方がですね、
うん、
今度また2月、今度1月23日から2月16日まで、
うん、
アートトレースギャラリーというところがありまして、
はい、
はい、これがね両国だったかな、
うん、
こちらがですね、
うん、じゃあ見ときましょう、
こちらが、はい、
うん、
あ両国ですね、うん、両国駅のから行くところなんですけども、はあのそこで開催されますということでお知らせをいただきまして、はい、
うん、
はい、で前はねあの県都市やあのトレーシングペーパーで作った網目状のものがですね、
はいはいはい、
うん、空間を浮遊しているというのを見まして、で今回ねいただいた年賀状、うん、あのその展示の時の写真がポストカードになってたんですけども、
うん、
それを見てもそういう感じだったんですけど、
うん、
この次回開催の分にはですね、なんかこうまた違った展開になってるという予感がある
ん
ですね、
うん
うん、ま、あのよくあの地図とかでですね、
はい、
あの標高をこう重ねて表現するっていうか、あれどういう、私もなんか夏休みの、ね、宿題で作ったんですけど、
うん、
あの山の等高線をこう重ねていくのあるじゃないですか、
うん、あ、紙で立体的にするってことか、
立体的にっていう、
はいはいはい、
それのなんか透明バージョンみたいなね、
ほうほうほうほう、
あの作品なんですね、パッ、うん、あの写真を見た限りなんですけど、
うんうん、
でこれはどうなるのかなというのがね、あの遠くにいながら非常に気になるところなんですよ、ね、
はいはい、
うん、なんかそういうあの、ね、投稿性みたい な、
うん、
な 波模様にしてちょっと細かいかなと思うんですけど、
うんうん、
でもそういった作品にね今回、
うん、
遠い深い記憶つりささやきというタイトルがついてますけど、
うん、
はい、これあのまたね両国近辺あのぶらりしながら見に行っていただきたいなと思いますね。
両国か、亀戸餃子食いに行
くな、あ
行ってみようかな、はい、
うん、そこの企画だったらいいんですけど、まあ、見てみてください。
あ、でもねこの井口俊夫さんのはね、まあ、今回のもちょっと違うっていうことなんですけど、あの、はい、ね、網やみのやつを一回見てみたいなと思っていたので、ね、うん、まあ、その方の、はい、まあ、別の作品ということもあるんで、も
う
これもちょっと行けたら行きたいなと思います、はいはい、
よろしくお願いしますということで、はい、で、まあ、どんどん参りますけども、
はい、
次がですね、
うん、
あのまあこの新春特集といいますかですね、あの新春らしい展示が2つありまして、
はい、
あのまあ、新春といえば能狂言って言われてるかどうかわからないんですけど、
うん、ちょっと微妙
だね、あの、まあ、お正月ねテレビつけたらね教育テレビあたりではよくやってると思うんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、あの、そのね、あの、能で使う能面や能装束
です、ね、はいはい、
うん、展示を、まず東京でね、今やってるんですね。
へぇ、
あの、こちら2日からもう開催されてまして、
うんうん、
新春を仰ぐ大倉コレクション能面、能装束展ということで、
うん、
で、これ大倉集古館というところでやってるんですけども、これはです、うん、あのホテル大倉の中にある展示館なんですね、
はい、へ
え、そこで今開催中ということで、うん、まあ、これがですね、まあ、その名の通り、あの能面、さまざまな能面とか能装束をこう自動に返して見られるということで、
うんうんうん、
あのまあ、まあ日本人として生きてるということはですね、こういったものを知らなきゃいけないという、
うん、
まあ、あの義務はあるかなとは思うんですけど、ね、このね、あの、で、能とかって、まあ、そのチラッとテレビで見るとかそれぐらいしかやっぱないと思うんですよね、普段生活、うんうん、なんかそう、こういう機会があるときはですね、ぜひあの、一とか見ておこうということでですね、紹介してみたんですけど。
なるほど。
はい。まあ、あの、備前とか陰州池田家の能装束多数所蔵しているということですね。
へ、
はい。あの、まあ、沖縄とかですね、あの、おたふくの面から、
うん、
まあ、ほっあの、すごい刺繍のですね、装束。
うん
う
ん、
もう色がね、本当絶妙な色の取り合わせの、
うん、
もうたくさん出てるようですので、
うん、
ホテル大倉を見に行きつつ、
うん、
ってみるのもいいんじゃないかということですね。
なるほどね。
はい。
はい。これ、まあ、僕、と、これ言っちゃいけないのかな。僕、ごく近い、このスクランブルにもちょっと関係のある方がね、この能面の職人さんなんですよ。
なるほど。
なんか、
いいです。
出てたりってことはないのかな。
いや、まあでも、その、ね、あの、池田家の所蔵してるものを引き継いでるということなので。
あ、そっかそっか。
だから昔のものだとは思う。
なのか。ね、そっかそっか。
まあ、あの、もしかしたらね、新しいのもあるかもしれないんですけど。まあ一度に見られるということではね、なかなかない機会でしょうね。
はい。
はい。
はい。教えてあげよう。はい。
で、あとはですね、今度は京都でも今ね、京都のは12月19日から、2月の14日までやってるんですけど、細見美術館というところでですね、
はい、
国立能楽堂コレクション、描かれたの絵で楽しむ文様が語るというのをやっておりまして、はい。これはあの、絵の中にね、描かれた、描かれた絵とかですね。まあ、あと、その扇に描かれてるものとか。はい。そういったものが展示されてるようですね。で、まあ、その国立能楽堂がね、所蔵する絵画やの装束面が展示されてるということですね。はい。これまあ、今ちょっとね、チラシの画像しかないんですけど。これもまた、あの、今のね、能とは、違ってですね、昔の椅子なんかもあのね、その絵から見れるんじゃないかなという期待ですね。はい。
ああ、なるほどね。
今はね、本当なんか男の人が一生懸命やってるという、テレビで見たそんな感じなんですけど、このチラシやなんかで見ますとですね、ちゃんと装束もね、あの、着た人たちがこう、どういうんでしょう。能楽堂でやってる様がこうね、描かれて、参考になるんじゃないかなという、あの、どういうんでしょう。観客のね、こっちらしの一番下に観客の様子がね、こう描かれてる絵がありますけど、この人たちの格好を見てるだけでも結構面白くなってる。そういうところがね、ちょっといいのかなと思いますね。
なるほど。
はい。
はい。
だから、これ、まあ、お正月だから見に行くっていうのもね、一つありだと思いますし、正月だから集まってるっていうのもあると思いますしね、ものに接してみるのもいいかもしれません。
はい。
はい。でですね、次がですね、なんと飛びますけど、熊本の
熊本、はい、
熊本にちょっと気になるというか、絵を引くものがありまして、これはですね、熊本市現代美術館というところがありまして、
はい、
ここ CAMK っていうんですかね、なんか略称が結構なんかある CAMK コレクション、でメリーゴーランドことでタイトルがついてるんですけど、
はい、
なんか現代美術館ってみんな詩、なんかね、モマとかね。
ああ、はいはいはい、はい。
そういう略語で、略語を自ら名乗るってとこが多いんですけどね。
あ、でも、検索しやすいからいいですよね。
ああ、なるほどね。
それだけで、4文字だけで検索できますね。
そうですよね。どこでもついてるなと思って。なんか、それもまた面白いと思いながら見たんですけど、で、この、ここのね、熊本市現代美術館の収蔵品を紹介するんですけども、紹介する展覧会ですけども、まずなんかこの出展作品を見るとですね、これまたぶっ飛びの収蔵品が並んでるなという、はい、このホームページのね、あの、出展作家の下に出展作品の図録があるんですけど、これまた、なんか、なんだこりゃ、あの、連続じゃないのかしらという期待が、あの、湧き起こるわけですね。これを見てると。
ほう。
で、まあ、私が一番気になってるのがですね、
うん、
この相撲生き人形っていうんですかね、
はいはいはい、
1890年作ってなってまして、
うん、
で、まあ、男性が2人でお相撲を取ってる人形なんですけど、
うん、
まあ、めっちゃくちゃリアルで、
うんうんうん、
でなんか人間以上のものがありそうだなっていう、
うんうん、
これは一体何なのか見てみたいですね、これはね。
ああ、なるほど、ね。はい。
で、そう、なんか木彫らしいんですけども、
うんうんうん。
もう熊本、ね、熊本には結構昔からあるものみたいで、
うん。
はい。あの、万博に出たとかいう話もちらほらあるみたいなんですけど、
うん、うん。
まあ、これは、で、ここのね、あの、熊本市の現代美術館でも昔あの、あのそれ生き人形だけで展覧会やったこともあるみたいなんですけど、
全部オール生き人形で、
生き人形みたいで ね、 あのね、よくあのね、よく似たあのので、あのイギリスでねありますよね、こういうリアルな、あのビートルズに似たに、
あー、ロー人形じゃなくて、
ロー人形、ロー人形、ロー人形、いや、はい、それで、あの、それに近いのかなと思ってたんですけど、どうもそれ以上のなんかね、国旗表現に癖がありそうな、
ああ、はいはいはい。
まあね、ちょっと展示なんて気になりますね。
うん。なんか、老人形より、なんか、もっと、
なんか、
リアルというか。
リアルだし、動きがものすごいですよね、これ。
うんうん、うん。
パネル見てるだけでも感じちゃうっていう。
うん、
うん。そこはちょっとすごい気になりますね、これはね。
そっか。
ね、その中に横尾さんや草間彌生さんや先日も紹介した柳美和さんとかね、
うんうんうん、
そういう作品があるのってどうなんだろうっていうね。
ああ、うん、いや、この千住さんのは一回見てみたいですよね。
そうそう、あのね、千住さんのもすごい大きそうな、うん、こういうね、あのベネチアとかにも出たやつなんですかね。まあそれもちょっと気になるところですね。
うん、
で、こういうのを所蔵してる熊本市って一体何とか気になる。
ね、
ね、うん。うん、
でこれね、すごいレパートリーですよね。
すごいレパートリーなんですよね。ええ、
うん、なんか逆に面白いですよね。なんかあの決まりきってなくって、なんかこ う、
そう
びっくり箱的な感じで、
びっくり箱的、そうそう、メリーゴーランドっていうかね、うん、うん、あの本当いろんな玉手箱じゃないですけど、
うん、そう、あ、そういう意味でメリーゴーランドなのかね。
うん、そうみたいですね。うん、あの、え、あの多彩な作品が生み出すメリーゴーランドの世界をようこそっていうことなんで、
うん、
うん、ワクドキドキワクワクっていうのを第一にしてる展示みたいですね。はい、あ。これね、あの観覧料がなんと400円。
ほう、
この展示だけですけど、
うん。
で、あの同時にですね、あのまたこれがあれな、あの知られざる日赤の歴史という。
ほう、
展覧会も同時開催中なんですけど、
うん、
それと一緒に見ても800円というですね、
うん、
なんとお得な、
そうですね、これだけいろんなものが見れて考えるとね、
はい、なんとこの生き人形、ローマのバチカン美術館にもあるという。
そうなんだ。
それもなんかこれからまたレクチャーもあるみたいなことが書いてありますね。
うんうん、
はい、
はい。
だからこれはね、また楽しみという、
うん、
九州の方はぜひ行ってみる、行ってくださいという展示ですね。
そうですね。はい。
はい。はい、で、で、次がですね、我が兵庫県ですね。
うん、はい、
兵庫県。今ね、あの、まあ、あのテレビやなんか見ててもやっぱりもうすぐ震災から15年ということで、
うん、
いろんな特集した番組ですとか、
うんうん、
まあ、やってますね、
うん、
はい、あのまあ地方のニュースだとね、そういう震災関連の特集はとても多いですし、
うんうん、
あと震災関連のドラマとか映画も結構15年ということで放送されるみたいですしね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、でまあ新聞なんか新聞読んでてもそういう記事が結構あるんですけど、
うん、
まあ、そんな中ですね、1月5日から芦屋市立美術博物館というところでやっております、
うん、
震災から15年という展示ですね、
うん、
はい、で、まあ、これなんですけど、まあ、第1部は あの阪神・淡路大震災市内でのし、あの起こった時に市内で撮られた記録写真の展示ですね。
はいはいはい。
まあ私も当時はもう香川県に住んでたのかな。本当テレビでね、本当ずっと見てたんですけども、
うん、
うんうん、あのまあその映像とはまた違うね。
うん。
うん、当時ね、そういうところで写真撮るのもっていう話もいろいろ出たんですけど、
うん、
やっぱりこうやって残して撮ってる人たちもたくさんいたっていうことでね、
うんうんうん、
またそれを見ることでね、当時その大変さがどんなものだったかっていうのもあるし、
うん、
まあ自分がどういう状況だったかっていうのも思い出すと思いますし、
うんうん
うん、あの記録写真、本当これはね、ぜひ見てみたいなというところですね。
そうですね。
はい、
これは、でも15年経つとね、やっぱり、
うん、
記憶が薄れてしまう部分の中で、
そうです
ね。ものをもう一度ちゃんとしっかり、
うん、はい、
目の当たりにすることで、危機管理っていうか、危機意識みたいなものをちゃんと持ち直すっていうのには、はい、重要なことなのかなと思いますね。
はい。で、あの、まあ、第2部はコレクション展ということで、震災と美術ということで、
うん、
あの、震災に関連した作品を作ってる作家の 作品もありますし、
うん、
あとはその、まあ、その残念ながらこの時に亡くなられた作家の方のね、展示もあります。
ああ、なるほどね。
はい。うん、で、まあ、あの、第2部ではね、あの、津高ワイさんという方の抽象画ですとか、
うん、
あの、高山岩田さんっていうあの、
うん、
1895年から1949年にかけていらっしゃった方なんですけど、
うん、
まあ、神戸にね、あの、うん、スタジオを持たれてまして、
うん、
あずっとその作品があったわけなんですけど、震災でそのスタジオが本当全壊するぐらいの被害をして、それを、文化庁の人たちがですね、
うん、
あの、助け出そうということで、
うん、
ガラス乾板ですとか、そういうフィルムですとかを救出したそうなんですけども、
うん、
そこから出てきた写真ですとかね。
はいはい。
はい、うん、これが合わせて100点ぐらい展示されてるということです、
ね。これはすごいですね。
うん。私、うん、この中山岩田さんはね、兵庫の近代美術館で展示あった時見に行って、
う
ん、やっぱりいい写真たくさんあったんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。で、見た時はね、その震災の時に埋まっちゃったなんて話はあんまり気にならなくって、
うんうんうん。
かっこいい写真がたくさんあって、本がとても欲しかったんですけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うんうん。またね、ここで、見るとそういう震災との関連っていうのもね、また一つ付け加えられて、うん、で他の方のね、あの津高さんですとか、うん、堀尾さんですとかの、あの震災関連の作品もまた見られるということで、
うん、はい、
これもぜひおすすめですね。
そうですね、これぜひお近くの方はご覧になっていただければと思いますね。
はい、え、はい。で、で、最後なんですけど、
はい、
まあ最後、今日ご紹介するのは最後なんですけども、
はい。
はい、これはね、
うん、
また東京に戻る、東京に戻るんですけど、ミリさん向けという。う
ん、東京なんだけど、ミリさん向け。
はいはい、東京なんだけど、ミリさんはいいんじゃないっていう、
うん、
ミリさん見るといいんじゃないっていうのがありましたんで。
はいはい。
耳たんぼにして聞いてますね。
いや、で、こちらね、あの、文化村でやってますね。
はいはいはい。
文化村ギャラリーでやってまして、ザ・ミュージアムでやってるんですけど、
うん。
愛のビクトリアンジュエリー展。
おぉ。
華麗なる英国のライフスタイルということでですね。う
ん、すごいいい響きじゃないですか。
19世紀英国ビクトリア時代のジュエリーと、
うん。
などを紹介してるという展示ですね。
おぉ。
300点ほどあるそうです。はい。
300点
ですね。
へぇ、
王室に伝わる宝飾品ですとかね。
ああ、
そういったジュエリーが展示されてるそうです。
おぉ、すげぇ、
はい。はい。それで、あの、今、はい、どうぞ。
ああ、いい、どうぞどうぞ。
はい。まずね、この、 あのトップページにあるピンクトパーズも綺麗だなって、私はほとんどあのちょっとアクセサリー関係はもうかなり疎いんですけど
ピンクトパーズなの、あ書いてあるか、
ピンクトパーズとかね、うん、そういうのとね、もう本当自分が失ってるものはいろいろかもしれない自分が何か忘れ去ってるものをですね、こうまた蘇らせるそうなのかもしれませんけどね。
なるほど。
自分が捨て去ってるものをね、こういろいろ見ちゃうかなっていうのはあるんですけど、これ本当華麗なね、宝飾品が本当たくさん。
おお、このサイコがすごいね。
サイコもすごいですね、これね。うん、あとウェディングドレスですとかね。
うんうん。
でまたティアラとかですね。
ティアラ、はい。
うん
うん、
いや、私、好みですよ、って感
じ。ねそう。なんか、ミリさん、非常にね、ご覧になると参考になるのか、なぁと思いましてですね。
うんうん、いつも思うんですけど、うん、もう、古い時代って言ったらあれなんですけど、
うん、
なんか、今の方が、ものすごく精密なもん作れるじゃないですか。
はいはいはい、
しかも短時間に早くっていう。
うんうん、
でもなんか、この頃の、なんかまあ、今アンティークって呼ばれてる部分に、まあ、入るとは思うんですけど、
うん、
やっぱり、こう、なんとも言えない作り込みがしてありますよね、細工っていうか。
うんうんうん、
よく見ると、実はいびつだったりするんですけど、
はいはいはい、
でもなんかこう、その、なんて言うんですかね、こう、左右がこう微妙な、違いがまた良かったりとかね、
うんうんうん、
そういうなとかで、まあ多分この時代の技術の粋を集めてもちろん作られてるんでしょうけど、
うん
ね、今この時代になってもまたこう魅力的であるっていうのがね、
ああなるほどね、
うんうんうん、それはもうそれこそ作家冥利に尽きるんではないかなと思ったりするんですよ、うん、
なるほど、
うん、でももうぜひともね坂野さんもこれを目をまん丸して見ていただいて、失ったものという
失ってるものを、ね、取り戻さなきゃっていう感じですね。まあね、あとはアフタヌーンティーのね、そういう食器ですとかも出てるみたいですね。これがまたすごい細工なんですけど。
うん、
ああ、いいですね。こう、ね、そういう、なんて言うんですか、その、この、日常のものに、こう、粋を凝らしてるっていうのも魅力ですよね。
ああ、言ってましたね、前に
そういう感じ。いや、なんでそこまで別に普通のされていいじゃないっていうのから、そこまで行くの、この過程がいいですよね。
うん。
とても魅力的ですよ。
はい。
ね、はい。
で、この展示には、特別出品としてですね、
うん、
ダイアナさんのダイヤモンドリングというのも出てるそうですね。
へぇ、そんなのもあるの、
はい、
多分、でも、すごいカードがいらっしゃるんでしょうね。こういう。
まあ、それそうでしょうね。
で、なんか、1985年に24歳の誕生日を記念して、宝石商から贈られたものが展示されてるそうですね。
へぇ、うん、なるほどね。
で、まあ、で、あと、その後、リングは、ダイアナさんが、やってた慈善事業を援助するためにオークションに出されたそうなんですけども、うん、でも、これもね、また、ダイアナさんっていうのもね、私やなんかは、本当小学校とかそのぐらいに、こう、お妃になられて、
うん、
亡くなられるまでね、本当まあ、去年亡くなったマイケル・ジャクソンじゃないですけど、なんか そういうね、こう自分とは本当遠いとこいるけど、なんかその時代の顔というですね、
うん
うん、そういった感じがするので、またこのダイヤモンドリングをね、直に見たらまたそういうことを思い出すんだろうなって思うんですけども、
うん、
はい、
ね、
でまあこれもね、また必見ということで、
うん、これでもなかなかね、こういうのを、
うん、見られないです
か、ね、見られないからね。
イギリス行っても見られるんだろうかって思っちゃうんですけど。
でも本当にこういう機会でないで、やっぱり中心になるもんがかなり、ね、年代もになりますからね。
もう何1800とか年代とかね、そんな感じですよね。
これならあれですよね、なんかこう、こう、なんかこういうの見に行くんだって言ったら、なんか、男の道楽と違って、 もちろん女性の方もね
楽しめるかもしれない、
楽しめますよねきっと、
はい、楽しむ代わり楽しむと同時にあのなんかプレゼントしてって言われるかもしれませんけど
それはいけないですよね、
まあ、そういう方向に持っていかないようにこう男のロマンを最後笑ってしまって
なるほどね
高つくかもしれないってことですね、
はい、
あね、こういうなんかちょっと非日常的なもの、
ものもね見とくのもいいかもしれない、
面白いんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと駆け足になりましたが、結局6つ
6つなんですよ。でまだ実はあるんですけど、
なので
こちらは、まあ、もうちょっと先まである
ので、また来週後半ということでご紹介できればと思っております。ということで、はい、ざっとおさらいをします 東京でありますウィリアム・ケントリッジが、東京国立近代美術館で、1月2日から2月14日まで、で、次がなんだっけ、井口敏夫さん、はい、これも東京で、アートトレイスギャラリーで1月23日から2月16日まで、
はい、
で、次がなんだっ
け、あの能の本物オミオ、
東京であります新春仰ぐ大倉コレクション能面能装束展、1月2日から、3月14日まで、
はい、
これホテル東京ホテル大倉
ホテル大倉、ホテル大倉の中にあるそうです。
でそうです、はい、はい、で京都であります国立能楽堂コレクション、
はい、
これ細見美術館
であります、
が、12月19日からやっておりまして2月14日まで、やられているということと、
はい、
兵庫であります芦屋市立美術博物館で、やっております震災から15年、1月5日から2月21日までやっております。で、今お伝えしましたミリさん向け、愛のビクトリアンジュエリー展、文化村ザミュージアムで、1月2日から2月21日までということなので、まあ、それぞれなんか面白そうなのでぜひ足を運んでいただいて、もしご覧いただくことができたら、はい、また感想なんかもメールいただけると嬉しいかなと思っております、私もいくつか行ければ行きたいというのがありますので、はい、また番組の方でご紹介できればと思っております。
はい、
はい、ということで、来週もねまだこのまだまだこう高野さんの気になっている美術展ありますので、来週もいろんなお話に織り交ぜてご紹介できればと思っておりますので、
はい、
お楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということで、お届けしましたのは半助と
今日はですね素敵なジュエリーの夢を見てみたいと思っておるミリと、
はい、まあ奥さんを納得させるためにはまあここに並ぶ宝石より君の方が素敵だよって言ってあげるのがいいと思います。
なるほど、
かどうか分かりませんけどまあ頑張ってください。高野でした、
はい、ではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございます。